おはようございます。先週は由美姉妹のお母様ですね、日経先生のお母様の、葬儀に行ってまいりました。おばあ様はもうイエス様を信じていらっしゃるということだったので、主にあるものの葬儀でした。天への凱旋ですね。出席してみて、クリスチャンの方の葬儀に出席すると天に帰るという、でそのことをすごく思います。今は天において安息のうちにあり、本当に救われたという喜びの中にあるんだと思います。でもですね、やはり亡くされたご家族、親戚の方々はやはりそれは分かってますけども、やはり悲しみというのがやっぱありますよね。ぜひ慰めのためにお祈りいただきたいと思います。今日はダニエル書の12章、ダニエル書の一番最後になります。ここを学んでいきますと、人の死というもの、そしてまたその後のことですね、そのことが書かれてあります。ぜひ今日のところを本当に私たちは読み、そしてその意味を知って、ますます伝道ということの大切さというのを覚えるものであります。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝をいたします。今日もダニエル書を通しての学びになります。特に週末の話になりますが、どうぞそのことを通して、私たちはただ未来そういうことが起こるのだということではなく、今の私たちがではどのようにしていくか、そのことをよく覚える、考える時とさせてください。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日お読みいたしました、先ほど読んでいただいたところはですね、まず一節に、その時っていうのが出てきます。その時あなたの国の人々を守る大いなる君、ミカエルが立ち上がる。という言葉が出てきます。で、このその時っていうのは、いつの時なのかということで、ですね、これは、ここが空中再臨です。イエス様が来られて、そして、イエス様を信じる者たち、信じて亡くなった人たちも含めて、皆がイエス様に空中で会い、天に提起されていく、天に連れて行かれるというところであります。ところがですね、イエス様を信じる者、つまり教会がこの地上に亡くなるということです。信じる人たちがここでいなくなった時に、ここにサタンがここを支配するようになります、地上。それを大患難時代と言います。で、ここにですね、ちょっとこの、これサタンですよね。サタンが、天から落とされているところがあります。で、それがですね、この一節で、その時あなたの国の人々を守る大いなる君、ミカエルが立ち上がるとあります。そして国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。かつてなかったほどの苦難の時が来るとあります。これがこの大患難時代と言われている時です。今ウクライナで戦争があって、そしてまた地震が、日本でも地震があったりとか、そういうものとは比べ物にならないほどの 苦しみの時が来るということです。私たちはただそれを今ニュースで見て、あ、大変だなと思いますが、私たちはですね、この時代には本当にほとんどの人たちにその苦しみ、もっとひどい苦しみが襲いかかるということなんですね。で、この時ですね、で、この一節の言葉に、あなたの国の人々を守る大いなる君と出てきます。あなたの国というのはイスラエルのことです。イスラエルを守る君として、ミカエルという御使いがいるということですね。で、黙示録の12章を見ていただきますと、黙示録の12章の7節、黙示録の12章の7節に、さて天に戦いが起こって、ミカエルとその御使いたちは竜と戦った。竜というのがサタンのことですね。竜とその御使いたちも戦ったが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてその大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされたとあります。ここです。サタンが天においてミカエルとの戦い、御使いのミカエルとのサタンとの戦いがあって、負けて竜は、サタンは天にもいる場所がなくなって地に投げ落とされたという言葉が書いてあります。その時に竜は地上に投げ落とされた時に、もう自分が最後であるということを分かるわけですね。で、その時に竜はどこを攻撃するか、この地上においてどこを攻撃するか、それがイスラエルです。神の民としてのイスラエルです。12章は実はそのことが書いてあります。この後にですね、イスラエルを竜が攻撃するけども、イスラエルは守られるということが黙示録の12章には書いてあるわけです。で、今日はダニエル章の方なので、ダニエル書の12章にもう一度戻りますけれども、このですね、国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時があるとあります。マタイの福音書にはですね、その時には世の始まりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような大きな苦難があるからですということが、マタイの24章の21節に書いてあります。で、エレミア書にもですね、災いだ、実にその日は大いなる日、比べようもない日、それはヤコブには苦難の時、だが彼はそこから救われるということが、エレミアの30章7節に書いてあります。この今のマタイ、エレミアの言葉であるようにですね、かつてなかったほどの苦難の時が来るということが予言されているわけですね。で、ユダヤ人というのはイエス様を拒んだ民です。でも彼らの頑なさによって救いというのがユダヤ人から今度は異邦人の方に行くわけですね。そして異邦人に救いの手が伸ばされていきます。で、今の私たちというのはその時代にいるわけです。救いがユダヤ人から異邦人の方に生きていく、そして異邦人の人たちが救われていく、ごめんなさい、それがこの辺、この空中再臨よりも前、もうちょっと向こうの時代ですね。今の私たちの時代です。で、今の私たちの時代は恵みの時、救いの時です。でもですね、イエス様は、神様はユダヤ人を放ってはおかないということです。この大患難時代というのを通してユダヤ人たちに救いが与えられるということが あります。その大患難という試練を通して神様はイスラエルを顧みられるということなんですね。で、一節の最後に、あの書に記されているものは皆救われるという言葉が出てきます。あの書に記されているものは皆救われる。あの書というのは、失礼しました。真理の書。10章の21節。10章の21節にですね、真理の書という言葉が出てきます。聖書にはですね、神様には書物がある、何かの書物があるっていうことがですね、いろんなところに書いてあります。例えば出エジプト記の32章の32節にはですね、今もしあなたが彼らの罪を許してくださるなら、しかしもしかなわないなら、どうかあなたがお書きになった書物から私の名を消したってくださいって言葉があります。モーセが言った言葉なんですね。モーセは、あなたがお書きになった書物から私の名を消したってください、イスラエルの民を救うために自分が犠牲になりますと言ってるところです。そして黙示録にも、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる、また私はその者の名を命の書から決して消しはしない、私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す、というのが黙示録にあります。ここには命の書という言葉が出てきます。ルカの福音書には、しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい、という言葉が出てきます。ですからイエス様は、この命の書、真理の書、いろんな呼び方があるんですけど、そこに救われる者の名前を書いているという、書かれているということです、ね、だから人が救われるのはその命の書に名前が記されているということを聖書は言っています。昔何ですかね、閻魔帳とかいうなんか言い方することがあったと思いますけども、その先生が持っている中にこう一人一人の名前でこう点数がいくらとかですね、言いましたけど、神様にはその書物があり、そしてその書物にみんなの名前が、信じている者の名前が書かれている。でもまた別の書には、一人一人が行ったことがずっと書かれているということがあります。神様はすべて私たちの成したこと、すべてを記録されているというか知っているということです。このことを私がしたことを神様知らないだろうと、そんなことはないんです。すべてのことを知り、記しているということですね。そしてその書に書かれているものは皆救われるんだということです。で、2節にですね、塵の大地の中に眠っているもののうち多くのものが目を覚ます、あるものは永遠の命に、あるものは地獄と永遠の嫌悪に、という言葉が出てきます。これは復活です。復活の予言です。ただし、この復活には信じた人の復活、信じない人の復活が出てきます。塵の大地の中に眠っているもののうち、多くのものってのは、じゃあ目を覚まさない人がいるのかと、そういうことではなくて、皆が目を覚ますということです。復活していくということですね。で、私たちはここで復活していきます。体がですよ、魂が出る体が、この 第一コリントの15章とか見ればそのことが書いてありますけども、イエス様がこの空中再臨される時っていうのは、生きている信者、死んでしまった信者、全てのものがよみがえるっていうことです。体がよみがえるっていうことです。ここで主と会い天に行くわけですね。第一の復活です。これですね、ちょっと待って、この後大患難時代というのがあって、イスラエルがですね攻められます。そしてもうすごい戦いになった時にイエス様が地上に再臨されてきます。このオリーブ山というところに。そしてその時にこの悪の勢力というのは全て滅ぼされていきます。そして、反キリストとかですね、そういう人たちは火の池に投げ込まれるんですけれども、サタンは1000年間閉じ込められます。そしてサタンがですね1000年間閉じ込められるわけですけど、1000年目にまた地上に出てきます。最後の戦いをして最後にサタン自身も滅びていきます。この時に全ての人が蘇っていくとあります。それが黙示録の20章黙示録の20章の11節から、黙示録の20章の11節から、また私は大きな白い御座とそこについておられる方を見た。地と天はその御前から逃げ去り、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出した。地と黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。それから死と黄泉は火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池が第二の死である。命の書に記されていない者たちは皆火の池に投げ込まれた。という言葉があるわけです。最後、ミケランジェロの最後の審判という絵がありましたけども、あれがここですね。信じてない人たちも皆蘇って神様の前に立たされて、それぞれの行いに応じて裁かれていくということです。ヘブル人への手紙の9章の27節。ヘブル人への手紙の9章の27節には、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにという言葉が出てきます。ヘブル書の9章27節ですね。このようなことがこれから起こるということが書かれているわけです。で、ダニエル書はこれからこういうことが起こりますよ、大変ですねと言っているわけではないわけです。そういう中において信じている人たち、またイスラエルの人たちはどうなっていくかということです。で、3節、ダニエル書12章の3節です。1節2節はこれからのことがこのように説明されて、3節に賢明な者たちは大空の輝きのように輝き、多くの者を義に導いた者はよよ限りなく星のようになるという言葉が書いてあります。このですね、私たちはここで主のもとへと行くわけですけれども、ここですね、大患難時代のことなんですけど、この前の話、この前ですね、この前にイエス様を信じる者たちのことをですね、3節に賢明な者たちと書いてあるわけです。ダニエル書の中で、ダニエルはこういう終末の世界の終わりのことの予言も 神様によって 見るんですけども、少し先の話、あのギリシャの、まあ、ダニエルは今ペルシャの時代にいるわけですけども、その後ギリシャの時代になって、覚えてらっしゃいますかね、アンティオコスエピファネスというまさに荒らす者が、エルサレムの町を荒らしていくわけですね。でその時に迫害されていっても、11章の33節、ダニエル書の11章の33節にですね、そのアンティオコスエピファネスという人がエルサレムを攻めて神殿にですね、ゼウス像を置いたり、この像を拝めと言ったり、割礼を施している人たち、立法を守る人たちを殺していったりとかですね、そういうこうひどいことをやっているときにですね、11章の33節に、民の中の賢明な者たちは多くの人を悟らせるって言葉があるんです。この時代においてもですね、この時代においてイスラエルの人たち二つに分かれるんです。それでも神様に従おうとする人たち、迫害をしていたこのギリシャの方に行く人たち、二つに分かれるんですよ。神様に従う人たち、世に妥協していく人たち。でもここの33節にそういうですね、もう本当に殺されていっている人々がギリシャによって迫害されて殺されていっているという中においても、民の中の賢明な者たちがいたんです。それでも神様に従うんだと言っている人たちがいたわけです。そしてその人たちは多くの人を悟らせるんですね。自分たちがただ神を信じて行こうというだけじゃなくて、迫害されているユダヤ人たちの中に、たちに対して悟らせるんです。神様に従うことの大切さということを悟らせていくわけです。その人たちのことを神様は賢明な人たちと言ってます。試練の中にあっても主に従い続けるような人たち、その人たちが賢明な人たち。この十二章の三節に賢明な者たち、そういう人たちは大空の輝きのように輝きって言ってるんですよ。大空の輝きのように輝くんだと言ってます。イエス様を信じてる人たち、従う人たちはこの世においてはそんなこの世の輝きにはないと思います。この世的な輝きは薄いと思います。この世的に輝く人、この世的に輝いている人たちはたくさんいます、ね、大変なお金持ちになったり、大変なことを発明したり、この世的に輝く人たちはたくさんいますが、でもそのこの世の輝きって一瞬なんですよ。その時は輝くかもしれないけども、もういつかを忘れられていきます。でもこのイエス様を信じ続ける人たちの輝きというのは永遠に輝く輝きです。神様の前に輝き続けるんです。この世的にはわからないかもしれません、その光は。でも神様の前には輝き続けているんです。そしてこの三節の後半に、多くのものを義に導いた者は世々限りなく星のようになるとあります。自分が正しく生きるだけではなくて、他の人を正しい道へと導いた人たち、そういう人たちは本当にこのように輝き続けるということです。ですから私たちにとって、神様にとってね、本当に大切なことは何か、この世において成功することではなくて、人を主に導くこと、その人こそ輝き続ける人だということです。私たちにとって主を証しすること、主を伝えていくこと、たくさんの人が導かれなくても、でも主を証しし続けるということ、これは輝き続けるんです。主の前にこの世の輝きを求める人は 一瞬で終わってしまいます。でも主を明かししていこう、そして苦しみの中においてもどんな試練、迫害、誘惑、いろんな中にあっても主を信じ続けるんだという、その信仰が輝き続けるということです。その輝きを神様が輝かせてくださるということです。私たちはこの世の本当にこう輝きを求めるのか、主の前に輝くことを求めるのか、私たちはどちらを求めていくのか、これは大切なことだと思います。4節に、ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ、多くの者は知識を増そうと探し回ると言っています。まずこの言葉をですね、秘めておき、この書を封じておけとあります。なぜこういうことを言われるかというと、これは終わりの時のことだからです。多くの日の後のことだからです。そのことばかり話すのではないということです。秘めておけっていうのは、これは難しいことなんですね。で、聖書というのは啓示の書って言われています。啓示の書という意味は、この明らかにしていくということです。わからないことが明らかになっていくということです。そして多くの者は知識を増そうと探し回るという言葉があります。やはり多くの者はこのダニエルが言った言葉というのはわからないんですね。意味が本当に難しいんだと思います。でもですね、例えば救い主に対して旧約でいろいろ書かれていますけれども、わからないんですよ。わからないんです。でも聖書にはですね、第一ペテロの一章の10節と11節にはですね、この救いについてはあなた方に対する恵みを予言した預言者たちも熱心に尋ね求め、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かししたときに、誰を、そしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。わからなくても調べるんですね。やっぱり人々は。この救い主と一体どういう人なんだろう、どういう時に来られるんだろう、どこに生まれるんだろう、どういうことされるんだろう、旧約から調べるんです。そして調べていくうちにそれがだんだんと分かってくるということです。イエス様のことを、救い主のことを旧約の人がどんなに調べても分からないんですよ。イエス様が来られて初めて、あ、この方だったんだというのが分かるわけです。今の私たちも振り返ってみて、あ、こういう方だったんだということが分かってくるわけです。そうやって調べていくわけです。でも分からないからダメなんじゃないんですよ。やっぱり調べるっていうことが大切なことです。こういう方はどういう方なんだろうっていうですね。そしてそれがだんだんと明らかになっていくっていうことです。終末のことに関してもダニエルの時代の人がどんなに調べても難しいんですよ。で、私たちはなぜ今私たちがこの再臨に近づいている時なのかということがわかるかというと、イスラエルです。聖書ではこの最後の時っていうのは、イスラエルの国が多くの国で迫害され、その多くの迫害から自分の国を作り上げて戻ってきた、その平和な時に突然にやってくるということが書いてあります。でもイスラエルの国が世界中に散らされるとか、そこから戻って一つの国をまた再建するというのは今の時代の私たちではないとわからないんですよ。だからそういうわからないことっていうのは当時の人にしてみたらいっぱいあるわけです。だから今は秘めておきなさい、今はわからないということはもうわからない、仕方ないんだから、そのことは秘めておきなさい、そのことばっかり研究していっても仕方ないわけですね。それは神様がその時代に明らかになる部分を明らかにしてくださいます。そしてそのことを求めて調べていくときに、その時代の人々にとってその時代の人々の知ってほしいことが分かってくるということですね。そして5節からですね、 また変わってきます。今度はでこのところで大切なところなんですけども、はい、私ダニエルが見ていると見よ、二人の人が立っていた。一人は川のこちら側、もう一人川の向こう岸にいた。そして一人が川の水の上にいるあの天布の衣を着た人に言った。ここにですね、川の両岸に一人一人、まあ、見つかいですね、見つかいが立っているんです。そして川の水の上にもう一人いるんですよ。でこのもう一人いる人がイエス様だとわかります。で7節、すると私は川の水の上にいるあの天布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方にかけて誓った。それは一時と二時と半時である。聖なる民の力を打ち砕くことが終わるとき、これらすべてのことが成就する。この七節の言葉なんですけどもね、まず右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方、父なる神ですね、で誓います。これはその誓うということは必ず起きていくということを表していきます。そして一時と二時と半時っていうのは三年半だろうということがこう言われております。で、その次なんですね、聖なる民の力を打ち砕くことが終わる時とあります。この言葉、聖なる民の力を打ち砕くことが終わるとき、これらすべてのことが成就するとあります。この言葉の意味っていうのは、これが大患難の一つの意味。大患難時代っていうのは、この時代っていうのは神の裁きの時であります。イエス様を信じない者たちへの神の裁きの時なんですけれども、この大患難時代にあるもう一つの目的は、この七節の聖なる民の力を打ち砕くってことです。この大患難時代に起こるもう一つのことは、聖なる民の力を打ち砕くんです。じゃあ聖なる民って誰でしょうか。神にとって聖なる民はイスラエルです。イスラエルの力を打ち砕くんです。その力って何でしょうか。イスラエルの民の力を打ち砕くんです。つまりそれはイスラエルの人たち、このユダヤ人たちにとっての救い義は何であったかというと、律法を守るということです。行いということです。彼らのこの力っていうのはイスラエルの肉の力なんですよ。自分たちの行いによって義と認められようとする力です。つまりイスラエルたちは律法の力によって生きようとしていた。律法を守りさえすればいいんだ。だから彼らはイエス様を信じていないわけですね。彼らにとってみたらイエス様というのはつまずきの石なんですよ。イエス様が私を信じれば救われるって言った時に、いやそうじゃない、人が救われるのは律法の守って行ってこそ救われるんだ、イエス様の言ってることは嘘だと言ったわけですよ。でそれがですね、ローマのローマ人への手紙の9章をちょっと開けていただけますか。ローマ人への手紙の9章30節から、ローマ人への手紙の9章の30節、ローマ人への手紙9章30節から読み出します。313ページですね。それではどのように言うべきでしょうか。義を追い求めなかった異邦人が義を、すなわち信仰による義を得ました。しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によってではなく行いによるかのように追い求めたからです。 彼らはつまずきの石につまずいたのです。これがイスラエルの姿なんですね。彼らは義の律法、律法を追い求めたが到達できなかったんです。32節に、信仰によってではなく行いによるかのように追い求めたから彼らはつまずいたと言ってるんですね。そして彼らにとってはつまずきの石につまずいた、これイエス様のことです。イエス様が本当に義とされるものは私を信じるものですと言った時に、義を追い求めて行いばっかりを追い求めているユダヤ人にとってみたならば、信じて救われると言ったイエス様はつまずきの石なんです。その彼らの行いによる救い、行いによる義というものを打ち砕いたのが、この大患難時代なんです。大患難時代なんです。これによって彼らは、これは一つの説として聞いてください。本当にそうなるかどうかっていうのはいろんな説があるので、ここ3年半というのが出てきましたけども、ここ7年間です。大患難時代の7年間です。最初の3年半は反キリストが平和的に近づいてきます。そして多分ユダヤに神殿が再建され、契約を結んでいきます。ところがここにサタンが天から追い出され、ここからサタンが本当の姿を現して、ここの3年半において特にイスラエルに対して攻撃をしていって、もう今にも滅ぼされそうになった時にイエス様が地上再臨されるということです。これは一つの説として聞いてくださいね。ゼカリア書の12章、旧約聖書の一番最後はマラキ書なので、その前ですね、一番最後のマラキ書の一つ前のゼカリア書の12章の10節、ゼカリア書12章の10節、12章の9節から読み出します。ゼカリア書12章9節、1625ページですね。12章9節。その日私はエルサレムに攻めてくるすべての国々を根絶やしにしよう。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと嘆願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見て独り子を失って嘆くかのようにそのもののために嘆き、長子を失って激しく泣くかのようにそのもののために激しく泣く。イスラエルに国々が攻めてくるわけですね。その国々を神様は根絶やしにすると。でその時にユダヤ人は十節のところに自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見て独り子を失って嘆くかのようにそのもののために嘆きとあります。自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見て、これはイエス様です。ユダヤ人たちが十字架につけて殺したイエス様、突き刺したもの、そのこの私を見てっていう言葉があるんです。大患難を通してそのような最後の時があった時に、ユダヤ人は本当のメシアはイエス様であるということを知っていきます。だから彼らの力が打ち砕かれるんです。律法による義、行いによる義ばかりを主張していたユダヤ人たちが、そうではない、この私を信じなければいけないんだ、本当のメシアというのはあなた方が十字架につけたこの私だということをやっと知るようになる。だから彼らの力が打ち砕かれるんです。ダニエル書に戻りますけれども、ダニエル書の12章の7節、それがそのことなんですね。聖なる民の力を打ち砕く、 そのことが終わるとき、これらすべてのことが成就するとあるんですよ。8節から読んでいきますと、ダニエルがですね、8節で、我が主よ、この終わりはどうなるのでしょうというふうに聞いていきます。10節で、多くの者は身を清めて白くし、そうして寝られる。悪しき者どもは悪を行い、悪しき者どもの誰も理解することがない。しかし賢明な者たちは理解する。とあるんですね。先ほどのアンティオコス・エピファネスという人がエルサレムを攻めてきた時に、さっき言ったように神様につくか、このギリシャの方につくかっていうのをこうユダヤ人分かれるんですね。で、神様につくと決心した者たちは、ますます清められていきます。でもギリシャの方に、この世を愛していく者たちというのはどんどん離れていきます。神様はですね、不正を行う者にはますます不正を行わせ、汚れた者はますます汚れた者とならせなさい、正しい者にはますます正しいことを行わせ、聖なる者はますます聖なる者とならせなさい、という言葉が黙示録の22章の11節にあります。黙示録の22章の11節に、不正を行う者にはますます不正を行わせ、汚れた者はますます汚れた者とならせなさい。汚ればかりを求めていく者はますます汚れていくんだということです。でも正しいことを行う者はますます聖なる者となっていく、この二つがこう分かれていくんですね。で、賢明な者たちは理解するとあります。賢明な者たち、死を信じていく者たちは神様の言葉を理解していくんです。イエス様は、耳のある者は聞きなさいって言われました。御霊の聖霊を持つ者には分かっていくということですね。13節最後ですけれども、あなたは終わりまで歩み、休みに入れ、あなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に立つとあります。これはダニエルの体の復活のことです。この時のダニエルって90歳ぐらいのおじいさんです。もう本当にその死を待つばかりの時です。そしてこの時にですね、神様が、あなたは終わりまで歩み、休みに入れ、休みに入れっていうのはこの体の肉体の死を意味しています。神様ご自身が休みに入れ、もう安息のうちに入りなさい、もうここまでよく頑張った、もうあなたはここでその体を休み、休ませ、そしてその魂は死のもとに行って安息を得なさいということを言ってるんですね。でもそれで終わらないんです。あなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に立つ、彼の復活を言っています。先ほど言ったように、信じた者たちはここで主の再臨、空中再臨の時にみんな引き上げられていきます。完全な体によみがえります。完全な心によみがえります。罪のない完全な体によみがえります。そしてダニエルは割り当ての地に立つ、つまりイスラエルのところにまた彼は立っていくんだと思いますけども、そういうふうにですね、休みなんですね。クリスチャンが寝るっていうのは休みなんです。そしてまた復活していくということが予言されていきます。ですから大患難というのがこれから来ますけれども、クリスチャンにとってそれは神様の前にその体が全てよみがえり、栄光の輝きの中に入る時であります。そしてイスラエルにとってもやがてはそのことを通して打ち砕かれて、主を信じていく者に変えられていく。でも信じない者にとってみたならば、永遠の裁きに至る時であります。ここで見ましたけれども、信じてない者たちは永遠の滅びに行くということが書かれていくわけです。私たちは 本当にこう私の愛する者たちがそこに行ってほしくない、私たちにとって死を信じてほしいと思う願うことは私たちの本当の願いとして思いとして多くの人に伝えていきたいと思います。これがいつ起こるのかというのは私たちは分かりません。イエス様は目を覚ましていなさい、これいつ起こるのかは分からないと言っています。ただ近いということは分かります。どこでそれが分かるかって言えばイスラエルです。イスラエルが元のところに戻っていった、そういうことを通して近いということが分かります。ぜひ私たちはそういう中において本当に主を証しする教会でありたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。ダニエルは終末のことを予言していました。そこには信じる者にとっては大きな希望があり、またイスラエルの救いもありました。しかし信じない者たちは永遠の滅びに行くということも書いてあります。神様、どうぞ私たち一人一人が本当に主を信じる者が多く起こされるように、主のご命令の通りにこの福音を伝えるものでありますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。